皆様おはようございます。エミリーです。お元気でしょうか。ロサンゼルスはもう年末ですね、今日はですね、今日はというかもうここ最近は学校、子供も学校休みだし、やっとね、週末の2日前ぐらいからロサンゼルスはもう超快晴に、もういつもの天候に戻って、子供たちと公園に行ったりとか、外遠くに遊びに出かけたりとか、昨日はですね、近所のファミリー友達と8家族かな、8家族でホリデーの、パーティーみたいなのをしたりとかっていうので、本当に年末の忙しい年末っていう日を過ごしております。今日はですね、今日明日はちょっと平日なので、一応夫もちょっとだけ仕事のミーティングが入ってたり、私も今日はね、設計図をお伝えさせていただいたりとか、ちょっとだけこう私たちも自分の時間を持ったりしながら、ベビーシッターさんにもね来てもらいながらっていう日々を過ごしております。で、昨日はね、そう、8家族が集まったパーティーで、まあ、本当に気心の知れた仲間たちというか、3ヶ月前ぐらいにも1回みんなで集まってたり、まあ、それぐらいのスパンで集まってて、1人の家のお宅の、がすっごい大きな遊具とかがあるので、その家でみんなで集まってるんですけど、8家族もいるとですね、やっぱ面白いですね、人間観察が。私はもうこういう仕事をしているのでやっぱりこうね、まあ、こういう仕事をする前もやっぱずっと人事やってたし、新入社員として会社に入った時は営業やってたし、だからやっぱりこう人と接するとか人を見るっていうようなお仕事をずっとしていたので、まあ、すごくね、あ、この人ってこういう人なんだなっていうのがすごく楽しくって、楽しかったですね。で、昨日は新しく来たパパが2人いたんですよ。だいたいアメリカってもう夫婦一緒に来る、一緒に参加、家族で参加っていうのがなんて言うんだろう、ノーマルなんで、あんまりこうママだけ集まる、まあ、ママだけ集まる会とかもちろんありますよ、あるけど、なんかこうやってホリデーにみんなで集まるってやっぱファミリーで集まるんで、基本的にみんなパパ来るんですけど、寿司シェフのパパと、何のお仕事だったかな、 なんかホリデーに忙しいお仕事のパパが、いつも参加できないパパが2人いて、なんだけど昨日はその2人のパパも来れて、なので、初めましてっていう方が2人いて、でワイワイワイワイみんなで喋ってたんですけど、なんかその新しく来たパパがどんな風にみんなと喋っていくのかとか嫌なやつだよね、何観察してるんだろうなんかこう どんな感じの人なのかなっていうのが見るのがすごく面白くって、あ、この人こういう人なんだなとか、この人きっとこういうギフト持ってるんだろうな。昨日ね、そのもう一人 の、新しく来たパパが、絶対喉に何か持ってるでしょうねっていうぐらい、もうずっと喋ってて、誰かと、あ、どっちかな、喉に色がついててギフトを持ってるからあんなに喋ったのか、もしかしたらそれ吸収して増幅して喋ってたのか分かんないんですけど、そういう方 でものすごい人と溶け込む力があって、もうね、みんなとね、初めて来たんだよねここにみたいな、でもう本当にっていうぐらいみんなの中に、ね、ふと気づいたらシュンって溶け込んでたりして、すごい楽しかったんですよね。で、それもそう、なんか奥さんが、うちの夫本当よく喋るのよねっておっしゃってたんだけど、私からするともうこれギフトでしかないよねっていうような、みんなの中にシュッてさ、もうなんだろう、スライムっていうか、なんか絵の具の色が水の中で混ざるような感じでシュンってみんなに溶け込んで、話が大盛り上がりするみたいな能力を持ってる方なんですよね。で、私からすると本当にこれはすごいギフト持ってる、なんか喋るお仕事されてるんですかって奥さんに聞くと、いや、もう喋る仕事してないねん、だから溜まってんねんみたいな感じで言ってたんですけど、まあ、それもあるかもしれないですね。もしこんな素晴らしいギフトを持ってて仕事にそれを生かしてない場合、過去にね、そういうお話もクラスでも何回も出てるんですけど、 自分がこれを今世使いたい、例えばしゃべるっていうこととかね、表現するってことを使いたいと思って生まれてきて、もしそれを仕事に生かせてない場合、やっぱどこかで生かしたくなるんですよね。だからこれがホリデーのこういうパーティーの場で生かされたりとか、プライベートではね、ずっとこうみんなを楽しませてたり、家族の中で楽しませたりとかするパパになったりするんですけど、これはもしラウルーフは一つ特定のギフトに関してはあらかじめ早いうちからもう喋る仕事に就かせてあげた方がいいっていうギフトもあるぐらいなんですけど、これは喋るっていうのはこうエネルギーを喉から出すんじゃないですか。でこれすごく大事なことで、これ使いたい、これギフトだって言って何かっていうと、そこにエネルギーを持って生まれてるんですね。なのでこのエネルギーを持って生まれたもの、まあ熱く燃えたぎってるエネルギーを外に健全に出すってすごく大事なことなんですよ。で出さないとどうなるかっていうと、やっぱり自分の中で悶々とし始めたりとか、このエネルギーがね、体の中でこのすごく熱くて強いエネルギーが自分を攻撃し始めたりとか、悶々とし始めたりとか、爆発したりとかするんですね。なので持って生まれたギフトを健全に外に出すっていうのはすごく大事なことだったりしますが、すごく出されてたと思います。知らないんですけど、生年月日とか知らないんですけど、すごい健全に出されてたんじゃないかなと思って、素敵だなって思ってたんですよね。で、私もすごい楽しくみんなでワイワイ喋っててとか、わりかしやっぱり聞き役だな、自分のことも観察してて、やっぱり聞き役になるんだろうなと思って聞いてたんですけど、もうずっとね、ギャハ笑わしてもらって、でもそう、ちょっとね、今日音声に残しておきたいなと思ったのが、いつか何かで聞き返した時にと思って、私実はアメリカで今年ね、週4回 ESL のクラスに行き始めて、私のこの ESL 英語の先生が結構こうスピリチュアルではないんですけど、わりかしこういうジャーナリングとか多分されてる先生なんだろうなって、アメリカもねすっごいジャーナリングの文化なんで、まあ、そういうことに触れてこられた先生なんだろうなと思うんですけど、みんなに今の気持ちだったり、昨日までの自分を褒めたたえるだったり、これからの自分について書いてみるだったり、そういう時間をね、英語で、もちろん英語なんですけど、持たせてくれるんですね。で、それを英語で書くっていうのがすごく面白くって、結構やっぱ自分の書きたいことじゃないですか。先生に伝えたい、昨日までの自分がどうだったかとか、これからの自分はどうなっていきたいかとかって、結構やっぱ熱が入る人って入ると思うんですよね。で私も割とそういう分野の人間なので、それを先生に書いてごらんって言われるとやっぱ熱が入るから、一生懸命自分で英語で伝えたいと思うから、すごくこれって英語力にとってもありがたいし、またそれを英語の単語を使って書くってなるのがすごく自分の中では不思議な感覚で、日本語ではいつもねノートとかに書いてるんですけど、英語の単語を使うとちょっとだけニュアンスが変わるんですよ、自分の中の感覚が。それがすごい楽しくって、よくやってるんですけど、こう先生に2026年に叶えたいことを書くっていう宿題があってですね、例えばそれもすごく細分化してくれてて、まかなりやり込んでる人だと思うけど、まあ、全体的な目標も書いていいけど、家族、ママとしての、ママの人はね、ママとしての役割、妻としての、まあ、目標で、個人、自分自身として、自分自身、ママでも妻でもない自分自身としての目標で、あとは、まあ、こういうファミリーとしての目標とか、まあ、いろんな細分化したやつがあって、そのママでも妻でもない自分としての目標、もしねまだ書いてない方はね、向き合われたらいいと思いますよ。私もこれはいつも日本語でもやってるんですけど、こうママとしての自分、例えばねざっくり自分の目標って書くと、大体みんなねママとしての自分ばっかり出てきたり、ファミリーの目標ばっかり出てくるんですよ。家族がみんな幸せだったらいいなみたいな。でもママでもない、妻でもない、私個人としての目標ってなると結構ね面白いこと出てきたりするんですよね。で子供のことを願うわけでもない、夫のことも関係ない、たった私一人としてこの地球で自分が この2026年にどんなことを叶えたいかって結構面白くって、でその時にまあ、先生といろいろ喋ってて、私ふとね英語で、まあ、ペラペラ書いて、まあ、その先生と喋った後に英語でペラペラ書くじゃないですか。パラパラ書いていくのね。私はこんな、例えば、まあ、まずは、このクラスで次のレベルに行けるように、 あの自分の能力を毎日ね宿題とかもやったりしながら自分の能力を高めていきたい、もっとこう臆せずにいろんな英語のボキャブラリーを増やしていろんな人と喋れるようになりたいみたいなことも書くんだけど、その文章を書いてるとふとその次に手が勝手に動き始めたんですよ。で、私はアメリカでこういうことがしたい、手が勝手にね書いてて、みたいな私で、その時に先生がパーッと私の席に回ってきて、ああエミいいじゃんその目標って、できるよあなたならって言ってくれたんですよ。でも私にとってはいや、これはちょっとだいぶ先の夢です先生みたいな、まあ、10年後ぐらいにできたらいいかなぐらいのって言って、先生がエミに2026年にできるよって言われて、で、できちゃったらどうしようかなって思いつつ、まあ深いこと考えてなかったんですけど、まあ、それについてもっと書いてごらんって、それはどんなことがしたいのって先生が言ってくれたから、まあ、それについてああだこうだいろいろ書いてっていう、そういうことをしてたんですね。で、それがごめんなさい内容言わないのかよって思うと思うんだけど、ちょっとね今自分でも怖すぎて言えないんですけど、決まったら言いますね。で、そのことを昨日話してたんですよ、ファミリーの友達のみんなので。やっぱり、在米がもう25年ぐらいの方もいるし、在米がまだ1年の方もいるし、一番短い方は在米3ヶ月って方もいらっしゃったけど、私もわりかし長い方ですね。在米もう7年目ってなるとわりかし長い方、私で長い方っていうぐらいのね、あのチームなんですけど、その中でなんか2026年どんな風に過ごすのみたいな、で働いてる人もいるし働いてない人もいるし、そういう駐在の方だとね働いてなくて、まあ、子育てしてる方もいるし、で日本人もいるし、外国人アメリカ人もいるし台湾の人もいるしみたいな、まあ、いろんな国籍混じってる中でどんなことしたいの2026年って、でこんなことしたいんだよねって私口からポンって自分の口からそれが出て、であまた出た、やっぱやりたいんだなって、私の設計はそんな感じなんですね。自分があんまり強く意識して頭で考えてこうやって生きていきたいっていうよりは、割と口からポンって出ちゃったりとかするとやっぱそうなんだなって自分の中ですごくその後に気がつくみたいな設計でもあるんですけど、でそしたら私の隣に席に座ってた私の、まあ、何年来だよ 4年越しぐらいの友人が、え私知り合いだよ紹介してあげようかって言われて、でえってなってで、まあでもそこでもねまだ信じなかったんですよ、話半分ぐらい。だってみんな知り合いだから、ロサンゼルスなんてみんな知り合いだし紹介してあげようかぐらい言えるじゃないですかってなんかすごい人を疑ってかかってる人みたいなんだけど、で、あ本当ありがとうみたいな、でどんなことなのみたいな感じでわいわいわいわいその人と喋ってて、したら昨日、まあ、疲れてすぐ寝ちゃったんですけど、朝起きたらその人に言ったら連絡していいかって聞かれたから、連絡先教えていいってまでメッセージが来ていて、さっき朝からドヒャーってなってたんですけど、まあ伝えたかったことはですね、本当にね願いを放つってすごいことだなって、もうたくさんの人が言ってることなんだけど、改めて自分の中で感じさせてもらったんですね。で、これを年末のこの時期に私が体験させてもらったっていうのはやっぱり大切なことだなと思ってここに残しておきたいなと思いました。で、私今年が始まった時もそうなんですけど、願いをね、今年は始まった時というか去年の今頃ですかね、去年の今頃に願いを放ったことも去年の夏に叶えたんですよね。で絶対叶わないだろうなってその時も思ってたんですよ、まあ、まあ夢の夢かなって、そういうことってすごい人がやることじゃんみたいなことも叶ったし、で思い返してみれば、そう全てはね実は叶ってるんですよね。皆さんもよくこんなお話ご存知だと思いますけど、でそういうことを改めて今体験させてもらった、こんなこう英語の先生とキャッキャ喋ってたことがこんなにあっさり簡単に、私10年後ぐらいかなって思ってたようなことがパンと目の前に現れるって、こういうことってやっぱりあるんだよってなんかね言われたような気がしたんですよ。あんた信じてないだろうけど、でもね信じてるんですよ。本当に私そんな風に夫とも出会ったし、そんな風にアメリカに来ることは願ってなかったけど、その時シングルマザーの時に絶対叶わないだろうけど願ってもいいよって言われたら願ってみるみたいなことを願ってたことを今全部叶えてるし、 本当は全部叶うんだけど、やっぱりどこかでそれを信じきれてない自分がいた。その昨日友人が横で、私その人知ってるよって言った時も、まあみんな知ってるでしょうねって心の中で正直に言うね、正直に言うと心の中で、まあそうでしょうね、みんなそうでしょうってなんか言っててだからそこ、それって結構信じきれてないじゃないですか。なんかそこで喜べない、簡単に喜ばないでおこうみたいな、そういう自分がやっぱり自分の中にはいて、だから本当にまた忘れてるじゃん、願ったことって叶うんだよって改めて言われたような気がして、でそれってすごく自分にとっては大事なことで、からこれを言葉に出して残しておきたいなと思いました。皆様何を願いますか？何でも叶えるってあげるって言われたらどんなことしたい？でそれでもね、あんまり浮かんでこない人は本当にね、この分野分けするのをおすすめです。私今ね、英語の先生の授業のノートがあるから分野分けを書き、お伝えしますね。一つ目が、個人的なゴール、1年のね、自分のこの1年の個人的なゴールで、二つ目がプロフェッショナルゴール、これは仕事してる人とか、何かこういう職業をしてる人はプロフェッショナルなゴールっていうのを一つ書いてみるといいと思います。でアカデミックかエデュケーショナルなゴール、これは、まあ、学校行ってる人とか、まあ、何かを自分で学んでる人、ヒューマンデザインクラスを受けてる方はぜひ書いてくださいね、エデュケーショナルゴールで、あとファイナンシャルゴール、これもこうやって分野に1個分けるといいと思いますね。全部このお金のこととかもパーソナルゴールの中に入れちゃうんじゃなくて、これファイナンシャルはファイナンシャルで、どういう状態がいいか、どういう状態の自分を望むかみたいな。でリレーションシップ、まあ、ご主人がいる方はご主人、ボーイフレンドがいる方はボーイフレンド、あと、まあ、自分の友人関係を書いてもいいと思いますとか、まあ、こういう人とご縁がつながりたいとか、そういうこともすごくいいと思いますね。で次がね、これも面白かったですね、トラベルオアドベンチャー、どんな旅行したいかなとか、どんなこれからこの、うん、そういうことについて、私はね、でもね、実はそう、そんなのないよってこれはでも思った。私なぜかというと、そんなにね、旅行とか新しい場所に行くのがめちゃくちゃ好きな人間じゃないんですよ。なんか今年も結構いろんなとこ行きましたけど、やっぱこれ家族がいるとか、こう家族にいろんな経験させてあげたいなとか、家族でいろんな景色見たいなっていうのはあるけど、個人的にたった一人で人生を送ってたとしたら、そんなに飛行機乗りたいとか思うかな、どうだろうな、どっか行きたいとか思うかなっていうのはちょっと、まああれば書いてください。でコミュニティ、これもねアメリカっぽいのかもしれない、どうだろう、自分がどういう、こうコミュニティ、まあ仲間って訳してもいいし、コミュニティでもいいですけど、例えば私だとアメリカで参加してるコミュニティで行くと、例えば息子の学校のボランティアグループとか、あとまあこういう近所のコミュニティとかもそうだし、あとまあ日本のコミュニティ、昨日会ったメンバーとかも、別に日本人だけじゃないんですけど、まあ割かし日本系のコミュニティでもないんだけど、勝手にできた仲間なんだけど、まあそういう友人の仲間みたいな、まあ8家族まで行くとコミュニティって呼んでもいいのかな、とか、あとね、スキルディベロップメント、どんな能力を開発していきたいか、この1年で。でヒューマンデザイン学んでる方はここにヒューマンデザインの話を書くこともできるかもしれないですねとか、例えばタロット学んでみたいとかもそうだし、私はねピアノをもっと弾こうって書いてるんですけど、私そんなにピアノ好きではなかったんだけど、夫が結構ピアノ好きで、音楽とかめっちゃ情熱的にピアノ弾くのが好きなんですね。で彼の、まあ、設計図上、そういう情緒的な感覚をこう耕すことがすごい幸せにつながるっていうのをもあるっていうのを知ってから、まあ、絶対邪魔しないようにしてるんですけど、私もなんかそれをいつも聞いてると、私も横で連番とかできたら幸せだなってなんかそんなね、可愛い夢を抱いてるのでこれを書いてます。で、フィジカルヘルスですね、これもね、健康について、体調について、体についてのこの1年のゴールとか、この1年どうありたいか、これ ある方と話しててすごい思ったんですけど、健康とかって今もね結構後ろの方にこれ来てますけど、健康とか体の状態ってね、まあもう人生も後半戦に来た私たち、まあ病気をね、大きな病気をされた方もいると思うし、周りでね大きな病気になってる方もいるだろうし、昨日はねドクターが3人いたんで、そのドクターたちともその話もしたんですけど、そろそろやばいねっていう人たちが現れ始める年齢に私たちは来ていると。でこうで健康ってこう普通に生活してると本当に気にしないと思うんですけど、どうでもいいやんって。今のも多分みんなファイナンシャルとか、もしかしたらリレーションシップにすごく目が行く方もね、人間関係とか、まあこういう、パートナーシップにすごい目が行く方もいると思うし、めっちゃかけるみたいな。で、もしくはこんなことしたいってめっちゃそこのパーソナルゴールとか埋まる人もいると思うけど、健康はまあ健康で入れたらいいなとかぐらいで、の人が多いんですけど、本当は一番この全部を叶えるために大事な土台なんですよね。で、それは失った時に分かるよねっていう。で、私も今年の初めに歯を失って2本ね、子供、息子女ね、4年前からもうずっとこの歯のトラブルが絶えなくて、ちゃんと歯磨きしてるし、ものすごいちゃんとケアしてるし、もう本当にもう毎3ヶ月ですよ、3ヶ月前にチェックアップも行ってるのに、もうねトラブルが絶えないんですよ。で、もうこのね死ぬ思いしたんですよ。もうこれ本当大げさだと思うんだけど、 歯も手術なんでね。で、その時にもうメンタルはもちろん乱れるし、もうボロボロになるじゃないですか。で、その時に気づくんですよ、本当健康じゃないと何にもできない、夢なんて描けない、で何もできないじゃないですか。で、なのに私たちが一番おろそかにするのって健康だよねっていう話をしてたんで、はい、皆様どうありたいか、健康な体でありたい、爽快に歩ける自分でありたい、歯も目も髪の毛も大事ですね、髪の毛も、爪もね、皮膚も、全てが細胞が、全ての体の細胞が輝いている私でありたいっていうね、健康について願うっていうのはすごく大事なことです。で、ここからね3段階に分かれるのも、私すごい先生面白いやり方してるなと思ったんですけど、ここからエモーショナルヘルス、メンタルヘルス、スピリチュアルヘルスの3段階に分かれます。で、感情的な健康をどうありたいか、これもすごくまあアメリカでは今問題になっている、こう問題になっているというか、すごく取り沙汰されている、私たちの大統領のエモーショナルヘルス大丈夫かっていう話を先生が例に出してくれて、すごい面白かったんですけど、まあ、感情的な自分の面を見つめるってすごくいいですよね。これはね、ただ、自分の感情の状態がこうアップダウンあるとか、が悪いっていうふうには認定しないでほしいですね。で、それをただ人にぶつけまくっていいのか、大統領としてあそこまでやっていいのかとかね、そういうことで言うとまた別の話で、人に迷惑かけずに生きていくことは、まあ基本的に全人類無理なんですけど、人にぶつけるっていう選択があってたかどうかっていうことはここに書いてもいいかもしれないですね。自分の感情にアップダウンがある設計で生まれてる方もいるし、ものすごい強いエネルギーを持って生まれてる方もいて、で、それはある意味でギフトなんですよ。ある意味ではなくてもギフトですね。素晴らしい人をね、見利用す能力があるんですね。で、それをじゃあ健全に使えてるかっていうところを見る。で、かつ、吸収して増幅する側の人はですね、私もそうですけど、人の感情を吸収して増幅して、頭おかしくなってしまうメンバーの人たちは、自分の境界線を守れてるかっていうエモーショナルヘルスを見るっていうのはすごくいいことなんじゃないかなと思いました。で、メンタルヘルスですね。これね、メンタルヘルスとエモーショナルヘルスって何が違うんだろうって思われると思うんですけど、エモーショナルヘルスの方は喜び、悲しみ、怒りとか寂しさとか、まあこういう感情的な話ですよね。で、メンタルヘルスの方は思考力とか精神機能とか、そういうこうもうちょっとヒューマンデザインでいくとアジュナとか、ヘッドとかの部分になってくると思います。ヒューマンデザインでエモーショナルヘルスでいくとやっぱり感情センターの話ですね。で、例えば極端になりすぎてないかとか、人を判断して切り捨ててないかとか、 こうすごく集中して、何かねとかそういう判断機能とか理解する機能とかそういうところがメンタルヘルスのところですね。これすごい難しかったですね。私持ってないからかなって思ったけど、あんまりここについてこうどうありたいかとか、まあでも人をジャッジメントする場所ってここなんですよね。で、私このジャッジメントについてもこの2026年は本当に考え、いろいろたくさん考えさせられて、こういうことをと違う場所にいる人間でありたいなって、まあ、仕事からもそうですし、やっぱ、まあ、この仕事してなかったとしても自分がどういう人間であれることが自分にとってすごくあいいなって思う人間かって、私自身が私に対してですね思うのは、やっぱりそういうとことはまた違うとこにいる人間であり、ありたいなっていうのがやっぱ強くあるから、そういうことを書くかな。で最後スピリチュアルヘルス、これはね面白い、先生これ何って思ったんだけど、あの先生がこれはもうあの書きたい人だけでいいよって、私はでも毎年すごい書いてるんだけどねって言ってたんですけど、スピリチュアルヘルスっていうのはこうメンタルヘルスとかエモーショナルヘルスの一番深い層の部分ですよね。一番深い層の部分で、私は何者で何のために生きているのかみたいなことを頭でメンタルで理解しているわけでも心で感じているわけでもなく、一番深いところでなんか掴んでるみたいな、そういう部分の話だと思います。でこう人生の意味だったりとか、そもそもこの人生自体がその個人っていう枠を超えた何かすごく大きなところとどうつながってるかとか、なんかそういうね個人の話じゃないんですよね。もっと大きなものとのつながりだったり、大きなものの中での自分みたいな、そういうところを捉えた感覚というか、なんかそういう感覚のことを言ってるものですね。でこれが何に役立つかっていうと、こういう感覚、あの私も割とこういう私はの使命とかね、そういう話がヒューマンデザイン入ったらやってたら入ってきますけど、こういう感覚をあの頭で完璧に 1+1 は2なのねっていうぐらい明快に理解するっていうのはあの難しいし、そもそもそれってナンセンスなんですよ。なぜなら算数じゃないし目に見えるものじゃないので、なんかね自分の体感覚で掴んでるっていう感覚がすごくね自分をこう安心させるっていう言葉だとすごくチップなんですけど、なんかねこう それこそそういうねあのハイヤーセルフっていう方とか宇宙っていう方とかユニバースっていう方とかいろんな言い方ね、潜在意識とかありますけど、そういうところとなんかねつながる感覚というか、それってすごく実はね大事な感覚で、こういうものが一切なく本当表面的なものだけで生きてると、こうどれだけ成功しても例えば虚しくなったりとか、例えば成功した後にね自分で命を絶ってしまう方とか、自分で全てを壊し始める方とかいるじゃないですか、とかあの、まあ、理由のない不安で薬物に走ったりとか、こう私は何のために今ここにいるんだろうってい う, こう苦しよくわからない苦しみに苛まれるとか、こういう方たちって意外とねこの一番深いこうスピリチュアルヘルスの部分をじっと見ていくと、あのすごくね安心感に包まれたり、そこがねスコッと抜けてたりするんですよね。で頭だけでもメンタルヘルスだけでやっていくと、本当にどれだけ成功しても幸せは訪れないっていう、あの地獄の境地に行ってしまったりするんですよね。なのでスピリチュアルヘルスってすごく面白いんですけど、これヒューマンデザインやってる方はあのご自身のギフトとか、あとまあ、もちろんエネルギータイプ、そもそもねなんでこのエネルギータイプで生まれたんだろうっていうところから見ていくと結構面白いかもしれないです。で私これ結構そこはここはそういうことを書いてますね。ということで何個だろう、 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 12個もありますので、皆様ぜひ年末時間があれば、どうなんだろう、日本で年末年始でもずいぶん過ごしてない、7年くらい過ごしてないですけど、年末って忙しかったでしたっけ、年始が忙しかったかな、年始がご家族周りで忙しかったかなと思う。年末もし時間があれば12個じっくりね 1個ずつ、1日1個ずつでもいいし、なんかゆっくり時間かけて自分すごく素敵なこうクリスタルボールの音楽とか流しながら、自分と向き合いながら、ワクワクしながら、楽しいなって思いながら書いていってもらうと、もしかしたら、皆さんもね、次の日隣の誰かがその夢を叶えてくれるかもしれないので、ぜひやってみてもらえたらなと思います。では素敵な一日を。バイバイ。